茶経前原手と手2022年2月号第72号をお届けします。今月の表紙は車椅子ユーザー専用衣服スワリオンを製作されているマルチスイッチ代表木村博子さんが雪景色の中車椅子に座っておられるカラー写真です。詳しくは12ページです。
特集共生社会を実現するために一人一人ができること。今年度の特集では世代を超えてつながること、地域の方々と専門職がつながり支えること、役割や出番を作ることをテーマにお伝えしてきました。これらは地域共生社会を目指すための大切なポイントとなるものです。今年度の最終号となる今回は米原市地域共生社会フォーラムでの全国コミュニティライフサポートセンター理事長池田正弘さんによる講演内容の一部を掲載し、皆さんと共生社会を実現するために一人一人ができることを見つけるヒントを学びたいと思います。講師プロフィール、社会福祉法人全国社会福祉協議会、社会福祉法人栃木県社会福祉協議会、社会福祉法人東北福祉会千段の森福森町、特別養護老人ホームなどの施設長を併任を得て2005年7月から現職、近年は日常の暮らしの中にある住民同士の支え合いを地域のお宝とし、制度やサービスを上手に活用しつつお宝を生かす地域づくりを推進されている。地域共生社会について、気がつけば人々のつながりが弱くなったなあということを感じます。社会的孤立とか無縁社会という言葉がありますが、人と人とのつながりが弱くなるといろいろな問題が起こります。最近聞く課題問題は、人と人とのつながりが弱くなって相談することができなくなるとか、誰かからちょっと声をかけられるとか、一緒に考えるとか、そういうことが少なくなってきたことから生じているものもあるのではないでしょうか。支えられることもあり、支えることもある。これからはそんな地域共生社会をぜひ実現していきたいなと思っています。介護保険制度ができるまではあまりサービスがありませんでした。その一方で地域のつながりは豊かでしたが、サービスが充実するにつれて地域のつながりが薄れてきたように感じます。そして一人暮らしの方が増え、もう家族での助け合いが難しくなってきている状況です。地域が家族になっていくような、他人同士が助け合える関係がない限り、なかなか孤立の問題は解決していかないんじゃないかと感じます。もうそろそろ施設に行ったらどうですかと地域から切り離されたり、あるいは自宅に引きこもってしまうと地域から孤立しがちになったりします。できれば施設に入居しても在宅サービスを使っても今まで通り地域とのつながりを維持することが大切です。こんな地域を目指すことで、まさに地域共生社会の実現に近づくのではないかなと思います。制度サービスを利用するだけでは安心は得られません。制度サービスともつながり、これまであった関係も弱くならないように、今まで以上につながりを豊かにしていくようなことが求められていると思います。自分は支え手だと思っていたが、ゴミ出しでお互い支え合う関係に、ゴミ出しに困っているという方がいてね、社協職員がお困りの方が住む地域の自治会長さんや民生委員さん、お知り合いを訪ねて有償サービスとしてやってくれる人が見つかりました。有償での利用が始まったのですが、実際は自分のゴミ出しついでにやってるからお金なんていらないと言われて、ボランティアで週2回取り組まれるようになりました。ゴミ出し日の前日に行って、明日8時までに家の前にゴミ出しといてねって声かけに行くんですね。翌日今度は 8時前にお困りの方の家の前のゴミを持ってゴミのステーションに置いて、帰りに今ゴミ出してきたからねって声をかけて帰るようになって、気がついたら週4日しゃべるようになったそうです。ある時お困りの方がゴミを家の前に出しておいたんだけど、8時を過ぎてもゴミが置いたままで、どうしたのかなと思って心配になったゴミ出しをお願いした人が、手伝ってくれている方のところに電話をしました。でも電話に出ないから気になって、その方のところに行ったら寝込んでたんですね。支えてもらってる人が気がついたらその人を気にかける関わりになっていた。こういうどちらかが支えるだけじゃなくて、お互いが支え合う、そんな関係になっていくことってとても大切だなっていうふうに思います。小さな集まりも大事なサロンの一つ。群馬県太田市のとある地区では、お茶の間カフェが終わると自宅に帰るのかなと思ったら、参加者のお宅に集まって2次会、その集まり先のお宅の家から帰るときに、今度は道端に立ち止まっておしゃべりして3次会をされています。公民館や自治会館のようなところでサロンをやってると、うちの地区では20人集まっているとか、週1回やってるなど、回数が多いことや人数が多いことが自慢になっていたりしますが、人数が多いと相性の良くない人もいたりして、本音で喋れなかったりする。だから帰りに親しい仲間と2次会、3次会をしているようなこともあります。地域みんなで仲良くするためにサロンのようなものがとても大切なんだけれど、大勢集まっていれば集まっているほど、実はつながりの密度が低くなってるんじゃないかと思います。二次会や三次会がつながりを生み、それを育んでいるのではないかと考えています。町内会でやっているサロンとか老人会、公民館でやっている趣味活動とか、仲間とウォーキング、自宅で気心知れた友達とお茶をする、スーパーでの立ち話、これ全部実は通いの場、サロンなんですね。助けてと言える関係を増やす。今コロナ禍でなかなか顔を合わせることって難しいけれど、人と人がつながることから気になる存在が生まれて、お互い気にかけ合うような仲になって、ちょっと困ったことがあると支えたり支えられたりの関係になっていくと思いますね。支え合いって適度な迷惑をかけ合うことなんですね。しかし私たちは困っても助けてって言えないんです。困っていても大丈夫ですって断っちゃうんですね。自分を気にかけてくれる人が一人でもいてくれたら、助けてと言える気心知れた友達がいてくれたら、気心知れた友達には何とか助けてって言えたりしますが、でもなかなかね、他の方には言えないものですね。私たちは助けてもらうことが苦手なのかな。でも助けてと言える力をつけていくことは今求められていることだと思いますね。地域づくりの木にある根っこの支え合い、枝葉のところが制度サービスですね。幹の部分が町内会とか老人会とかボランティアグループでの支え合い活動、土の中の根っこのところではプライベートなつながりの中で気にかけ合い支え合っています。例えばお裾分け、お裾分けって明るい時間帯にみんなやらないって言うんですね。夕方少し薄暗くなって、近所の方でも気づかないくらいに薄暗くなってから、こっそり持って行って、あなたにだけあげるんだから他の人には黙っておいてねって言って持っていく。これは見えにくい支え合いです。見えない支え合いのことをあまり私たちは意識してないんですけれど、でも実は暮らしの中で最も頼りにしている仲間ってここにいるわけですよね。このお友達の関係を一人でも二人でも増やして、豊かな暮らしにしていく、さらには町内会で支え合い活動を豊かにしていくっていうことが、地域で暮らしていく中でとても暮らしやすい地域を作っていくことになるんだろうなと思っています。出番と役割の事例紹介。 福島県奥会津の昭和村、高齢化率約 56% の事例です。デイサービス、通所介護サービスを休んでアルバイトに来ているお年寄りがいました。霞草の出荷の手伝いをしているんですね。2時間働いて2時間おしゃべりして帰るそうなんです。時給いくらですかってお聞きしたら、時給850円とのこと。この方が利用しているデイサービスセンターの介護職員さんの時給と同じぐらいの額です。こんな話を宮城県の気仙沼でしましたら、会場がざわついたんですね。なぜかっていうと、気仙沼は1月から4月までがワカメの収穫期で、気仙沼のお年寄りはその時期、デイサービスを休んでワカメの収穫の手伝いに行っているからでした。そこで現地に行きました。お年寄りにデイサービスに行かなくていいんですかって聞いたらね、忙しくて行けないって言われたんです。全国でそういう話をよく耳にしますね。実はやることがあれば、行く場所があればデイサービスでなくてもいいっていうふうに思いますね。こういう視点もとても大切です。そう考えるといろんな役割が地域にはたくさんあるのではないかと思います。工夫次第でコロナ禍でもつながりを深めることは可能。コロナ禍の前とコロナ禍になってからではつながり方に変化があると思います。コロナ禍の前は地域の役割や役回りがありました。コロナ禍になって地域の役や用事はなくなったけれど、ご近所さんとマスク作りをしたり、お友達と絵手紙交換をしたり、離れて暮らす家族とビデオ通話をするようになったり、実はコロナ禍になって人とのつながりが深まったっていう人が結構いるんですね。コロナ禍になって今まで以上にお友達やご近所の方などが気になって頻繁に連絡を取り合い、かえってつながりが強くなったという人たちもいます。このような状況だからこそ、一人一人がつながるためにできることがあるのではないでしょうか。終わりに、いかがでしたか？つながることやそっと行われている支え合い、役割や出番づくり、助けてと言い合える関係づくりの大切さなど、池田さんの講演の中には、地域共生社会を実現するために、一人一人が実践できるヒントがたくさんあったかと思います。米原市社会福祉協議会では、地域共生社会の実現に向けて、皆さんと共に取り組みを進めていきます。皆さんもできることから始めてみませんか？何か始めてみようという方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先、電話 0749-54-3100、米原市地域支え合いセンター、社会福祉法人、米原市社会福祉協議会。
地域共生社会フォーラムを開催しました。第16回米原市社会福祉大会。11月28日日曜、滋賀県立文化産業交流会館にて、誰にでも役割と出番のある地域を目指してをテーマにフォーラムを開催し、284人の方にご参加いただきました。参加のしやすさを高めるため、オンラインでの配信も実施しました。全大会、共生社会を実現するために、一人一人ができること、講師に特定非営利活動法人、全国コミュニティライフサポートセンター理事長の池田雅宏氏をお招きして、人と人とのつながりから支え合いが生まれること、支えたり、支えられたりの関係や適度な迷惑をかけ合う中からお互い様の地域が生まれることを学びました。第一文化会、引きこもりを理解する、引きこもり経験者として伝えたいこと、講師に一般社団法人引きこもり UX 会議代表理事の林京子氏をお招きし、林氏自身の引きこもっていた当時の思いや現在に至るまでの経験談をお話しいただきました。また、現在の活動を通し、 家族や支援者にお願いしたいことなどをご講演いただきました。第二分科会デフリンピックと共生社会。デフリンピックはろう者のオリンピックです。講師に2017年サムスンデフリンピックバレーボール日本代表の信田光信氏、特定非営利活動法人ブレイクスルー代表の中野智久氏をお招きし、デフリンピックでの経験を通して共生社会の実現のためにはろう者優勢でもなく健聴者ベースの価値観でもなく、お互いに歩み寄ることが大事であることを学びました。第三分科会命を守ること、大切な人の悩みに気づく、寄り添う。特定非営利活動法人ゲートキーパー支援センター理事長の竹内静香氏を講師にお招きし、ゲートキーパーや自殺の要因について現状を踏まえながらお話しいただきました。また分科会終盤では、自分の心と体の健康のために心の回復体操を行い、セルフケアの大切さについて体験を通して学ぶことができました。第4分科会個性や特性に合わせた関わり方、上手な褒め方、叱り方で大人も子どもも変身。株式会社アットスクール代表取締役、アットスクール高等学院学院長の鈴木正樹氏をお招きして、個性と特性や自尊心を育み、可能性を広げていくためには上手な褒め方、叱り方が重要であることを具体的な例を挙げてご講演いただきました。会場参加に加え、自宅からも参加しやすいオンライン配信も実施し、幅広い世代の方に参加いただきました。6名の講師の方々の各講演風景の写真が5枚掲載されています。会場には市内のボランティアグループ、福祉事業所等の日々の活動を紹介するブースも設置しました。また余剰食品を募集するブースを設置し、たくさんの方々から提供いただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。ブースの写真が5枚掲載されています。令和3年度社会福祉法人米原市社会福祉協議会表彰状感謝状授与式を行いました。表彰、米原市の福祉活動の発展向上に寄与し、その功績が顕著な個人や団体の方々です。寺村正和様、吉田光三様、藤本明子様、大楽陽子様、浦井正明様、山下修一様、樋口善一郎様、近江シニアクラブ様、北方自治会様、伊吹ヶ丘自治会様、浅妻自治会様、近江桜ヶ丘自治会様。感謝、社会福祉活動に協力援助するため、善意銀行への高額な寄付や、米原市社会福祉協議会の特別会費における貢献顕著な方々です。三菱ケミカル株式会社様、扶桑工業株式会社様、河南中学校生徒会様、株式会社匠工房様、稲葉和彦様、匿名1名様。授与された方々の写真が掲載されています。表彰団体の活動紹介。近江シニアクラブ。近江シニアクラブ近江老人クラブ連合会は、会員数の増加、単位老人クラブの連合会への加入促進を目的に、新たな魅力づくりの一つとして近江地域エイトコ再発見スタンプラリー事業を企画されました。検討委員会を立ち上げ、協議を重ねながら令和3年9月より事業を開始されました。 各種メディアにも取り上げられ、老人クラブ会員のほかにも小さな子どもとその保護者等200名以上がスタンプラリーに参加されており、高齢者の健康づくり事業のみならず、世代を超えて地域の魅力を再発見する地域づくり事業として広がりを見せています。今後も取り組みが市内全体に広がり、市内の老人クラブのつながり並びに活動の活性化、新規会員の増加につながることが期待されます。スタンプラリーの様子の写真が掲載されています。北方自治会。北方自治会では平成27年に福祉委員会を立ち上げられ、地域の福祉活動についての協議、事業実施に取り組んでこられました。災害時の支援体制づくりにおいては、平常時からのつながりが災害時の互助力を高めるとの考えのもと、平常時からの見守り、声かけを通じて相談できる関係性を構築してこられました。また高齢者の居場所づくり活動においては、平成14年頃から毎月のびのびサロンを開催してこられました。運営においては、福祉協力員や民生委員、児童委員、ボランティアだけでなく、高齢者も含めてみんなで協力して開催していくことを大切にしておられます。のびのびサロンの様子の写真が掲載されています。伊吹ヶ丘自治会。伊吹ヶ丘自治会では、希薄になっていた住民同士のつながりづくりを目的として、平成23年にサロン活動をスタートされました。参加者は高齢者だけでなく、幅広い世代の参加のもと活動を展開されています。啓発や介護予防、おしゃべりの時間のほかにも、ハンドマッサージなどのリラックスできる活動や、フラワーアレンジメントや絵手紙作りといった創作活動を取り入れるなど、多様な企画を行うことで、より多くの住民に参加いただきたいという思いのもと、工夫を重ねておられます。またコロナ禍においては、屋外でサロンを開催するなど、感染対策を行いながら開催可能なスタイルでのサロンを継続されています。創作活動の様子の写真が掲載されています。浅妻自治会。浅妻自治会では、平成13年から毎月サロンを開催され、居場所づくり活動に取り組んでこられました。平成30年には地域お茶の間創造事業へも取り組まれ、毎週水曜日に居場所を開催されるようになりました。コロナ禍で集まることが難しい状況では、居場所に来ておられた方、来ておられなかった方を含めて個別訪問を実施されています。また災害時避難支援体制づくりにも取り組まれ、要支援者宅を訪問し、ヒアリングを行いながら個別避難支援計画を作成されました。避難支援体制構築後の今年度には、避難支援計画に基づく避難訓練の実施や支援体制の更新などに取り組まれ、今後も安心して暮らせる地域づくりの推進が期待されます。居場所活動での体操の様子の写真が掲載されています。近江桜ヶ丘自治会。近江桜ヶ丘自治会では、平成27年より支え合い支援事業を立ち上げられました。本事業では、要支援者宅を訪問して困りごとの聞き取りを行い、平常時の見守りや支援体制などを検討され、把握した情報を反映した福祉マップも整備しながら、平常時からの見守りや除雪支援、災害時避難支援体制を構築されました。また体制を作るだけではなく、災害時を想定して避難行動、要支援者宅を訪問して声かけを行う避難訓練にも取り組まれています。このように配慮が必要な方に対しての支援体制づくりを長年にわたり継続し、誰もが安全に安心して暮らせる地域づくりに取り組まれています。 避難訓練の様子の写真が掲載されています。ご紹介した団体自治会では継続的に活動する中で新たな活動が生まれています。一歩一歩の積み重ねが大切な福祉活動、地域共生社会の実現に向け、今回も皆さんと共に歩みを進めていきます。令和4年度の事業計画に向けて意見交換会を開催しました。令和4年度の事業計画を策定するにあたり、地域の課題解決に向けた事業の充実・改善を行うことを目的に、地域のさまざまな福祉活動者である本会評議員様と市内の社会福祉法人の皆様にお集まりいただき、意見交換会を開催しました。日頃、事業を担当する職員からの現状や課題の報告を受け、米原市のつながりと支え合いのある福祉のまちづくりを進めるための貴重なご意見をいただきました。意見の一部をご紹介します。テーマ1、社協がお願いする社協会費、共同募金、歳末助け合い募金、日赤活動資金の取り扱いに伴う自治会負担とその軽減について。意見、募金や寄付の明確な使い道が分からず、生かされていないと感じる。助成先の情報を掲示するなど、活用先の見える化が必要ではないか。若い年代との意識の違いを感じる。自治会に入っていない世帯や新興住宅地への働きかけを積極的にしてはどうか。各自治会の実態を把握し、活動したくてもできないところへ支援をするべきではないか。テーマ2、みんなに出番がある地域、出会い・つながりの場作り。意見、畑作業や施設の掃除などの環境整備をしてくれると助かる。瓢箪作りに高齢者や障害者が関わり、加工・販売する仕組みができないか。高齢者と子どもの放課後交流の場を設けるなど、高齢者が役割を持って交流できる場を作れないか。伊吹中のジュニア民生委員のような活動を広め、福祉に触れる機会を作ると良いのではないか。いろいろな体験ができて、人が集まれる場所を作ってはどうか。テーマ3、社協に取り組んでほしいこと。皆さんの感じる課題から。意見、社協事業の内容について認知が不十分ではないか。田んぼや墓地の面倒を見る人がいない地域、人に何かできないか。地域で事業を考えても後継者がおらず、単年で終わってしまうため、後継者を作る支援もできないか。補助金を活用するために、市と協力して事業を進めてはどうか。子どもが育つ環境づくりに、さまざまな立場で関わり、連携協力できると良いのではないか、などさまざまなご意見をいただきました。テーマごとの会場の様子の写真が3枚掲載されています。米原市社会福祉協議会では、いただいた意見をもとに、地域のさまざまな困りごとを家族や友人、近隣住民、事業所や行政などが役割を分担し、支え合いながら誰もが住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らせるまちづくりに向けて事業を進めていきます。
令和3年度共同募金運動報告。自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金。皆様の温かいご支援、ご協力ありがとうございました。共同募金総額1,126,320円。赤い羽共同募金644,401円。その内訳として、個別募金503,8,760円、法人募金556,000円、該当募金6,577円、
学校募金302,624円、職域募金261,888円、個人募金154,87円、寄付付き自販機61,586円、その他8,479円。使い道、この募金は令和4年度に実施されるさまざまな福祉活動やボランティア活動を支えるために役立てさせていただきます。福祉活動団体、ボランティアグループ等の活動支援、広報誌社協米原テトテの発行、子育て支援等ほか、歳末助け合い募金3,685,919円。使い道、この募金は支援を必要とされる方々への配分や食料支援及び歳末時期に行われる当事者団体の事業等へ配分させていただきました。その内訳として、個別配分307,200円、当事者団体配分80,000円、居場所継続補助36,500円、子ども食堂または学習支援開催補助32,000円、歳末食料支援事業415,341円、次年度事業へ繰り越し50,078円。法人募金として次の企業、商店よりご協力をいただきました。純不動、継承は省略します。有限会社赤堀新聞報、株式会社朝日ハウジング、株式会社いぶき、有限会社いぶき金属、いぶき建設工業株式会社、有限会社いぶき春菜、岩崎産業株式会社、有限会社大野造園、株式会社おがかめエネオスいぶきサービスステーション、カーメンテナンス大塚、有限会社かすぶち設備、有限会社北川モータース、木村工務店、共栄自動車、株式会社清原織物、草野モータース、株式会社ケアサポート三島池、有限会社小林屋、小林養尊場、有限会社坂田園芸センター、有限会社沢陽光、三王通運株式会社、三木工業株式会社、志賀興産株式会社、有限会社白谷木材、社会福祉法人大樹会、デイサービスセンター安らぎハウス、安らぎハウス居宅介護支援事業所、有限会社高木製作所、竹林電気商会有限会社、立木与三郎商店、谷孫料理店、地域包括ケアセンター伊吹、塚田委員、株式会社塚本組、有限会社坪井農具製作所、株式会社殿下の宮崎、有限会社東光、東光産業株式会社、株式会社ドーム、中西石油株式会社、長浜信用金庫米原支店、長浜セレモニー株式会社、長浜総裁有限会社、西川自動車株式会社、二宮歯科医院、日本サミコン株式会社、日本ソフト開発株式会社、長谷川事務所、有限会社羽渕石油、有限会社万自動車、株式会社日崎ペンタップ、社会福祉法人日だまり、琵琶湖産業株式会社、藤本、扶桑工業株式会社、古沢税理士事務所、堀川石材店、有限会社誠屋、丸新商店、株式会社丸善奥村、株式会社三原モータース、三宅司法書士事務所、山形石油株式会社、有限会社山崎オートサービス、有限会社山田工作所、山根自動車、 山根歯科医院、株式会社ヤンマービジネスサービス、株式会社横田製作所、ライセル株式会社、理工工業株式会社、立工木材工業株式会社、緑土開発株式会社、レイクいぶき農業協同組合、和食寿司処番野、米原市三島工場部会、アコース株式会社、株式会社アルナ矢野特社、内堀工業株式会社、近江工業株式会社、橿原工業株式会社、株式会社湖北、三友エレクトリック株式会社、株式会社滋賀銀行三島支店、日本ガスケット株式会社滋賀工場、浜中繊維株式会社滋賀工場、三菱ケミカル株式会社滋賀事業所、名鉄運輸株式会社米原事業所、株式会社山室グループ、ヤンマーパワーテクノロジー株式会社いぶき工場、レイクいぶき農業協同組合三島支店、匿名一件、募金活動、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金、今年も各自治会を通じ、たくさんの市民の方々にご協力いただきました。その他、各種団体の活動をはじめ、市内の全小中学校、高等学校で生徒会活動やボランティア活動として募金に取り組まれ、私たちが暮らす米原市を良くしたいという一人一人の願いと温かい気持ちをお寄せいただきました。写真が5枚掲載されています。三島小学校、大東中学校、いぶき高等学校、米原地区厚生保護女性会のそれぞれが募金を手渡される様子の写真が4枚と、大原小学校の児童さんがアレンジされた募金箱の写真が1枚です。広域女性、滋賀県共同募金会、広域女性、滋賀の町を良くする仕組みより助成を受け、投稿機2台を整備しました。今回助成を受け購入した投稿機は、夜間停電時を想定し、昨年購入した発電機と合わせて使用できるものです。災害時の災害ボランティアセンターや避難所の運営に活用します。皆様の温かいご支援ありがとうございました。投稿機の写真が1枚掲載されています。令和3年度、社協会費のご協力ありがとうございました。令和4年1月13日現在、普通会費、自治会、個人、877万3300円、特別会費、企業、商店等、128万9000円。なお、手と手11月号にてご報告後、次の企業よりご協力いただきました。株式会社おがかめ、エネオスいぶきサービスステーション様、株式会社ひさきペンタップ様。